こんばんは。こんばんは。このシーズンもですね、私たち伝道者の健康が守られて、また働きが前進しますようにお祈りくださると感謝であります。急に涼しくなったを超えて寒くなってしまいましたけれども、そんなシーズンでも教会では熱い祈りが捧げられていた、その聖書箇所から今日は恵みをいただいていきたいと思います。今日の説教は、私が IAA で恵まれたこと、また副牧師として主に教会に仕える中で今語られていることをお分かちさせていただきたいと思います。今日まず開きます聖書箇所は使徒行伝の12章10節からになります。使徒行伝の12章の10節から、新約聖書の201ページです。新約聖書201ページ、使徒行伝12章10節11節をお読みしたいと思います。使徒行伝の12章10節からお読みします。彼らは第一第二の栄章を通り過ぎて町に抜ける鉄の門のところに来ると、それが一人でに開いたので、そこを出て一つの通路に進んだ途端に御使いは彼を離れ去った。その時ペテロは我に返っていった。今初めて本当のことが分かった。主が御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちの待ち設けていたあらゆる災いから私を救い出してくださったのだ。アメン。この聖書箇所は IAA の鳥のメッセージであり、そして佐藤明先生が別格だと言われた大川先生のメッセージで、先生が開かれたその聖書箇所になります。そのメッセージでは、主題は鉄の門が開かれる、鉄の門という不可能に挑戦するという、その主題で先生はメッセージを取り継いでくださいました。私はこの IAA の集会のために、大川先生、小山先生を乗る車の運転手として朝、運転してヨドバシ教会の方まで行かせていただきました。朝はひどい渋滞で、1時間で行けるところが2時間もかかってしまう、2時間半ぐらいかかるような、そんな状況だったんでありますけれども、ですが私にとってその2時間ぐらいはですね、大川先生や小山先生からたくさんのことを学ぶことができる恵みの時間でありました。そして運転手の特権であったと思います、大川先生がこの IAA でどのようなメッセージをしようかと、すでに準備されているんですが、もっとくしようというふうにですね、先生はその車の中でも考えておられました。その中でそのメッセージに対する思いを、なぜこの聖書箇所を選んだかという思いを語ってくださったのであります。それは、若者たち次の世代に不可能、鉄の門に挑戦してほしいんだ、それを伝えたいんだ、次の世代に不可能に挑戦する、そのような思いを持ってほしい、それを語りたいということで、この聖書箇所を選ばれた、そして説教を準備されたということをお話ししてくださいました。 IAA での中では何度も言われた、IAA とインパクトアジアアライアンス、アジアにインパクトをというそのタイトルの集会でありますけれども、その中で何度も言われた言葉がありました。それは日本人として耳に痛い、あるいは聞いていて恥ずかしい言葉でありましたけれども、何度も言われたその言葉、それは日本は宣教師の墓場だと言われていますが、というその言葉が何回も何回も耳にしました。日本の宣教のために、日本にリバイバルが起こるように夢を持ち、訓練を受け、人生を捧げ、日本に来て宣教してくださった宣教師の方々が、大きな収穫も得ることなく、また日の目を見ることもなく、働きを終えてしまう、あるいは働きだけではなく人生も終えてしまうような、そんな宣教師の墓場が日本であるということが痛いほど分かるようなぐらいに、その言葉が言われました。まるでその墓場という現実が鉄の門のように立ちはだかっているような、そんな感覚すら覚えます。そのような日本で大川先生が千人教会を達成されました。同じく日本の教会の中で大きく用いられている先生と、ある集会の中で会うことがありましたけれども、その先生はその時私も先生と一緒にいたんですが、ずっと不可能だと思われていたその千人礼拝を大川先生が実現してくださった、可能だということを見せてくださった、だから私もそれに習っていこうと思うんです、だから私は大川先生のことを本当に尊敬しているんですと、私に何度もそのことをその先生はおっしゃいました。それだけではないんです。その先生は、その集会の中で私 とですね、すれ違うたんびにですね、いいか兄弟と肩をバンバンと叩いてですね、いいか大川先生を大切にするんだぞ、先生からたくさん学ぶんだぞ、いいか分かったかというふうにですね、何度も何度も言ってこられたんです。 そして私はそのために、分かりました、分かりました、先生を大切にします、学びますとですね、言いながらですね、何度もその挨拶を交わしたのであります。宣明礼拝というのが鉄の門かどうかというのは、私には測りかねる部分があります。しかし、大川先生は今もなお鉄の門に挑戦し続けている姿を私は間近で見てきています。挑戦しようと思うのではありません。思うのではなくて挑戦しているのであります。では何をもって挑戦しているのか、それは祈りをもって挑戦をしています。それを大川先生は教えてくださっています。今日の聖書箇所は、ペテロが牢獄に捕らえられ、絶体絶命の状況の中での出来事です。しかし、鉄の門は不可能と思えるその門は開かれました。それが一人でに開いたのでと書かれています。大川先生も IAA のメッセージの中で、その部分を強調されました。一人でに鉄の門が開いたと。祈っているならば、神様がそこに働かれるならば、鉄の門は一人でに開くんだと、それに語られました。確かに今日の聖書箇所もそう書かれています。神様が門を開けたのか、もちろん神様はその鉄の門を開けることができる力あるお方でしょう。しかし、神様が開けたとは書かれていません。原文のギリシャ語を日本語に訳したインターリニアでは、そのところには、一人でにという意味と、もう一つ意味が書かれていました。それは自動的にという意味があるそうです。そこでそれを訳した白畑先生は、それは彼らのために自動的に開かれたと訳しています。自動的に開かれた。そうです。私たちがよく知る自動ドアです。鉄の門がなんと自動ドアになってしまうというふうに思ったならば、それはまさになんか面白いというか、すごいことが起きたんだというふうにより身近にわかるかもしれません。鉄の門にはどんな役割があるでしょうか。門ですから、もちろん開くという、開くという機能がないと困るわけでありますけれども、鉄の門はどちらかというと、開くというよりかは閉まっていることの方に意味があると思います。簡単には開けることができないからこそ、鉄の門の役割を果たすことができるのでしょう。そう簡単には開いてはいけない、その鉄の門が自動的に開いてしまう、自動ドアになるという、神様が自ら開けようとされなくても、神様の働きとそれを前にしたときには、鉄の門も閉まってはいられない、開かずにはいられなかった、それがこの場所でなされた神様の御業ではないでしょうか。そこを御使いと一緒に、彼らと書いてあります。それは御使いがペテロを起こして動かしたわけですから、御使いとペテロがそこの鉄の門の中を通ったわけです。ではその背後には何があったのかと言いますと、鉄の門が開かれたその背後に何があったかと言いますと、それは教会の熱心な祈りがありました。今日のメインテキストになります。先ほど10節をお読みしましたけれども、12章の最初の方、1節からお読みしたいと思います。12章の1節から。その頃、ヘロデ王は教会のある者たちに圧迫の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で切り殺した。そして、それがユダヤ人たちの意にかなったことを見て、さらにペテロも捕らえにかかった。それは叙光祭の時のことであった。ヘロデはペテロを捕らえて獄に投じ、4人1組の兵卒4組に引き渡して見張りをさせておいた。過ぎ越しの祭りの後で、彼を民衆の前に引きずり出すつもりであったのである。こうしてペテロは獄に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられた。イエス様を信じる人たちがクリスチャンと呼ばれるようになり、そして福音宣教もパウロやまたテモテなどが派遣されて、より力強く、バルナバとパウロとが派遣されて、より力強く宣教が進められていくということが11章に書かれています。11章の後半部分にはそのように書かれています。そのような素晴らしい働きがなされ、これから福音が広げられていくんだ、新しい働きがなされるんだという、そういった働きがある一方、その同じ時にこのような大きな危機も同時に起こっていました。それはペテロが捕らえられ、今まさに殺されようとしている出来事でありました。ヘロデ王によってヤコブはすでに殺されていました。そして次はペテロだという味を占めた、そのヘロデ王は次はペテロだということで圧迫の手を伸ばしていて、ペテロは捕まってしまったということが書かれています。 ヤコブの殺された理由もはここの場所には書かれていませんけれども、ペテロに関して言えばヤコブを殺したことによってユダヤ人が喜んだ、つまり自分のヘロデ王の支持率が上がったというふうに今日的に言えばそうなるでしょうか、そのことに味を占めたヘロデ王は今度はペテロだということで、そのようなことを捕らえて殺そうとその時を待っていたわけであります。ペテロは捕らえられ厳重な警備の中で処刑の日を待っていました。待つしかありませんでした。そして今日の中心聖句12章の5節、こうしてペテロは獄に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられた。ペテロが投獄されてしまい教会が力を失ってしまったのではありません。むしろその逆です。榎本康夫先生はこのところにしかしが入るというふうに言われています。しかし、どういうことでしょうか。それはペテロは獄に入れられていた、しかし教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。しかしというのはそこで、その転換がなさる、その言葉であります。転換がなさる、ペテロの投獄というのは教会の危機でありました。そのように言ってもいい大変な出来事であります。私たちも人生に危機が起こることがあるでしょう。突然の試練が起こることがあるでしょう。試練が起こった時の普通の流れはどうでしょうか。辛いことがあった、それによって心が落ち込んだ、体も元気になくなった、それによって信仰を失ってしまったという、それが普通の流れであるかもしれません。ですが神様はそこにしかしというものを転換点を入れることができるお方なのであります。試練があります、戦いがあります、しかしそれで私たちの人生がそのままの流れで終わってしまうのではない、そこからの逆転が起こる、それだけの人生ではないことを神様はその場所で教えてくださるのであります。ヤコブが死に、次はペテロである、しかも時間の問題である、その大きな危機を前に、しかし教会では熱心な祈りが神に捧げられていました。大川先生も大きな危機を何度も何度も通過してこられました。その大きな危機の一つ、それは大川先生がその迫害といってもいいようなその出来事の中で教会を辞めさせられそうになる、その中で、その危機の中で先生のために祈る、そのことが始められました。その先生がいない教会のところに、役員室に電気が灯っていた、そこに入ってみるとそこには祈り会がされていたという、それが先生がたびたび語ってくださっています。役員会の役員の方々、執事の方々が先生の危機のために、先生のために祈ろうということで月曜日に集まって祈りが始められました。それを安藤聖先生のお名前を取って聖祷会というふうに言われています。また今日もそれは月初めの月曜日に羊祈祷会ということで、それが今も継続してなされています。その祈りがどれほど教会にとって、また大川先生にとって大きな助け、力となったでしょうか。またそれだけではありません。大川先生がマラリアにかかれた時も教会の中で熱心な祈りが捧げられたということを先生が教えてくださっています。そして私が体験したところで言いますならば、それは大川先生が何度目かの心臓の手術をされた時です。私は先生の手術のために運転手として大川先生と美智子先生とともに聖路加の方に行っていました。ですがその先生が手術を受ける同じ時間に倉地先生や他の先生方が声をかけて、教会では祈祷会と違う時間でありますけれども、その中で祈祷会が開かれていました。そして待合室にいる私に連絡がありました。大川先生のために教会では熱い祈りが捧げられているから、それをどうか先生方にも伝えてほしいという、その先生が手術している時間帯に教会では熱心な祈りが神に捧げられていました。私もその祈りが捧げられていることを知って、必ず成功すると、癒されると、そういった確信と信仰を持ってその待合室で待っていたことを、私も祈りに加わり待っていたことを思い起こします。それだけではありません。2020年にはコロナ禍が起こりました。4月には初めての緊急事態宣言が発表されて、教会も無改修、4月からオンラインのみでの、オンライン礼拝のみでの礼拝の形となりました。教会に来たならばそこから人を返さなくてはいけない、そういったことが起こりました。そこから1ヶ月半、5月の17日から予約制、そして人数を本当に大きく制限しての、また教会の礼拝堂で礼拝が捧げられるようになりました。その2020年の12月、 クリスマスイブ礼拝をしようと大川先生が決断をしてくださいました。向井州から大きく人数を制限しての礼拝の再開、そしてそこからはコロナ禍を本当に注意しながらの集会でありますので、規模を広げることができません。そういった中でイブ礼拝をするというふうに決定されました。どのようにその礼拝をすればいいのか、ゲストを迎えすればいいのか、どのようにコロナ対策をすればいいのか、そのようにイブ礼拝が守れるということの喜びの反面、大きな緊張感がありました。その中でこのクリスマスを祈りなしには迎えることができないという、そういう思いになり、大川先生の許可をいただいて、このクリスマスのために祈りを持って迎えようということで、連鎖断食祈祷表というものをこの11月ぐらいから作りました。そして祈祷会や礼拝でそのことをアナウンスし、このクリスマスのために祈る方は、祈ってくださる方はその時間帯に名前を書いてください、そして祈ってくださいというふうに声をかけますと、多くの方々がその連鎖断食祈祷表に名前を書いてくださいました。毎食お昼を抜く方、朝ごはんを抜く方、夕食を抜く方、お昼ごろ3時ごろに祈る方、10時ごろに祈る方、一日に何度も祈ってくださる方、その名前でその断食祈祷表がいっぱいになりました。これほど祈られているならば、間違いなくこのクリスマスは守られる。そのようにその名前と祈りに大きな励ましをいただいて、助けられて、その12月、素晴らしいイブ礼拝を、当日礼拝を行うことができました。そのように、熱心な祈りが捧げられたことによって、たくさんの危機をこの教会も乗り越えてきたのであります。では、教会はそのように熱心な祈りによってその危機を乗り越えてきましたけれども、では私たち個人個人が大きな危機を迎えたときはどうでしょうか。聖書の教えているメッセージはシンプルです。それは危機の時には祈るということです。危機の時には祈る、そのことを聖書で学ぶことができます。今週の第4礼拝で船山先生がまた1章からメッセージをされました。その聖書箇所には2人の登場人物が出てきます。1人は街道塚さんです。そしてもう1人が長地の女と言われるその女性、この2人が登場してきます。街道塚さんはこの時にイエス様のところに来た時にはすでに娘が死んでしまったということが出てきます。死んでしまってもなおその娘のために行動する父親でありますから、ですから娘が生きていた時にはなおさらもっと一生懸命娘の命のために健康のために行動したことは行動したということができるでしょう。娘の命が守られるように、健康になるように、ありとあらゆることをし、また犠牲をいとわずそのことをしたと思います。ですが街道塚さんの娘は努力むなしく死んでしまいました。そしてもう一人の登場人物、長地の女、彼女は病気のために汚れたものとして扱われました。そしてその病のために全財産を使い果たしてしまったということも書かれています。病気が治るようにあらゆる手段を講じたのでしょう。いろんなところに行って治療も受けたのでしょう。しかし努力むなしく病気が治ることはありませんでした。両者ともあらゆる解決策を考え調べ行動し、あるいは努力しましたけれどもダメでした。二人とも大きな危機の中にいたわけです。その二人がしたことは何か、それはイエス様のもとに行ったんです。イエス様助けてくださいとイエス様のもとに行ったんです。それが危機の中でするべき私たちの行動です。それは私たちにとって、今の私たちにとって何か、それは祈りです。危機があるならば教会に来て祈るんです。神様、イエス様助けてください、イエス様はこの危機を、病を癒すことができる方、解決することができる方です、あなたに信じますと、あなたを信じますと大川先生が日曜日に語られました。全く信頼を持って私に従ってきなさい。まさにその教会に来て祈る、危機の時に教会に来て祈るというのはイエス様への信頼の証、その信仰の表れではないでしょうか。そういう危機の中にあるならば私たちは教会に来て祈るんです。そして祈ってもらってください。それが教会の姿であると思います。ペテロが捕らえられて教会の危機にあるときに、では教会は祈りました。熱心な祈りが神に捧げられたと書かれています。では今の大和カルバリーチャペルはどうでしょうか。大川先生の福音功労賞の受賞が決まり、来週その時を迎えます。それは危機ではなく大きな喜びです。 危機というならば、危険、その危機ではなくて喜びの方の危機というふうに言っても良いでしょう。大きな祝福であります。そしてこの大和カルバリチャペルは後継者として小山先生ご夫妻をお迎えできました。これはとっても大きな祝福であり、またそれも喜びであります。小山先生と志音先生、小山先生ご夫妻と志音先生は今韓国の方で集会にいておられます。小山先生がいらっしゃらないから、まあ、講談上で言うことができるかなというふうに思いますけれども、私は小山先生と、まあ、佐々木先生とですね、同じスタッフルームで仕事をしています。まあ、小山先生と同じ部屋で仕事をしています。一日の長い時間を、まあ、小山先生と一緒にいるわけですから、いろいろな面を、まあ、知ることができますし、まあ、その一瞬ごとの中でいろいろな話を、まあ、小山先生とします。神学的な話もします、教会の話もします、牧会的な話もします、まあ、日常的な雑談もするわけですけれども、まあ、そこのところでたくさんいろいろな話をする中で、まあ、はっきり言うことができるのは、小山先生すっごくいい先生です。本当にいい先生です。旧礼と伝道の情熱を持っておられます。そして聖書のことで質問をするとすぐに答えてくださいますし、またよくわからなかったり少し微妙だな、怪しいなと思うことがあると、なんと自分の奉仕を置いて私の質問に対して調べてくださるんです。先生今いいですから、私のことのために動かなくていいですからと言っても、いや気になるのでと言って調べてくださって、その場所で教えてくださいます。である時に雑談の一部でありますけれども、先生は休みの時どんなことをしてるんですか、また先生は休みの時どういうことをしてる時が一番幸せに感じますか、みたいな話をするとですね、もちろん休みの日ですから、まあ、夫婦で出かけたり買い物行ったり必要なことをするっていうことももちろんあるんですが、休みの日にコーヒーを飲みながら神学書を読むことが幸せなんですと満面の意味でそう言われて、すごい先生だというふうに思いましたけれども、もうすでに深いこう知識を持ち、聖書にまた神学に精通しておられる方ですが、それでもなお学ぶ心を持っておられる先生です。そして弱さに寄り添うことができる本当に優しい先生でもあります。そういった先生をお迎えできて、私は副牧師として、小山先生と秋子さんと一緒に主に仕え教会に仕えることができることを本当に心から嬉しく思っています。今大和カルバリチャペルは危機どころか本当に祝福された幸せなシーズンを歩んでいると思います。だからこそ熱心な祈りを捧げていきたい、また捧げる必要もあると、そのようにこの聖書箇所に導かれました。主任牧師の交代というのは55年なかった大きな大きな変化であります。その大きな変化を今私は前にしていますし、だからこそ祝福があるからこそサタンも躍起になってこの祝福を妨害しようとしてくるかもしれません。それは霊的な戦いがあるかもしれませんし、すでにあるところでは起こっているかもしれません。だからこそ漫然とこのシーズンを歩むのではなくて、しかし教会では熱心な祈りが捧げられていたと、熱心な祈りを持ってこのシーズンを共に歩んでいきたいと思うのであります。いつものメッセージでしたら、今日お伝えしたいメッセージのポイントはこれですとポイントをお伝えするところでありますけれども、今日はあえて3つの祈りの課題をお分かちさせていただきたいと思います。熱心に祈るための3つの祈りの課題であります。1つ目、それは大川先生、美智子先生、小山先生、秋子さんのために熱心に祈りましょう。教会ではペテロのために熱心な祈りが捧げられました。ペテロも12弟子の1人、そして聖霊が注がれた偉大な人物であります。でも彼のためにも祈りが必要でした。祈りによって彼は支えられ助けられたのであります。ではパウロ先生はどうだったでしょうか。エフェソ人への手紙の6章の13節からは力強いパウロ先生のメッセージが書かれています。それだから悪しき日にあたってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて固く立ち寄るために神の武具を身につけなさいと、すごいメッセージが語られているんです。すなわち立って真理の腰を帯に締め、正義の胸当てを胸につけ、平和の福音を足に履き、その上に信仰の盾を手に取りなさい。それをもって悪しき者の放つ火を消すことができるであろう。また救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の御言葉を取りなさい。絶えず祈りと願い通し、どんな時でも御霊によって祈り、そのために目を覚まして読むことはなく、すべての生徒のために祈り続けなさいと、すっごいメッセージが語られています。パウロ先生自身が霊的な戦士であり、歴戦の勇士であるといった 感じのメッセージでありますけれども、その18節の後の19節20節には、また私が口を開くとき語るべき言葉を賜り、大胆に福音の奥義を明らかに示し得るように、私のためにも祈ってほしい。私はこの福音のための施設であり、そして鎖につながれているのであるが、つながれていても語るべき時には大胆に語れるように祈ってほしい。パウロ先生も、自分には祈りが必要なんだ、祈られることが必要なんだ、祈ってほしいんだと力強いメッセージの後に告白されているのです。そしてローマ人の手紙の15章の30節には、兄弟たちを、私たちの主イエスキリストにより、かつ御霊の愛によってあなた方にお願いする、どうか共に力を尽くして私のために神に祈ってほしい。コロサイ4章4節には、また私が語るべきことははっきりと語れるように祈ってほしい。パウロ先生は、自分は祈りが必要なんだ、祈られることが必要なんだと自覚しておられました。使徒の一人であり、知恵があり、聖霊にも満たされ、聖書の多くを書いたそのパウロ先生が祈られることが必要だったんです。その祈りによって力づけられ、語るべきことが語ることができるように、知恵が与えられるように祈ってほしいと、パウロ先生は祈りを要請し、その祈りによってパウロ先生も励まされ、力を受け、宣教をし、また働きをしたことでしょう。自分自身ではできないことを一つ挙げるならば、パウロ先生もそうですが、もちろん自分では一生懸命熱心に祈っていたでしょう。大川先生も小山先生も祈るお方であります。ですが、祈ることはできても、自分一人では祈ってもらうことはできません。祈ることは当然、一人で祈ることは当然大切です。しかしパウロ先生もそうであったように、祈ってもらうことは一人ではできないのです。そしてこの祈りによって、その働きが守られ、助けられ、福音が力強く広げられていきました。ですから私たちもこの教会で先生方のために熱心な祈りを神に捧げてまいりましょう。アメン。続いて2つ目の祈りの課題、2つ目、それは働き人が与えられるように祈りましょう。マタイによる福音書の9章の37節、そして弟子たちに言われた、収穫は多いが働き人が少ない、だから収穫の主に願って、その収穫のために働き人を送り出すようにしてもらいなさい。収穫は多いんだと IA でも何度も語られました。収穫はすでに神様は用意されている。では何が足りないのか、収穫をする人が足りないんだと、働き人が足りないんだと、日本の国は働き人が必要なんだと、そのことも語られました。この使徒行伝時代、またその世界に福音が広げられていった、その伝道の立役者は使徒たちだけではありませんでした。この教会の働きもそうです。伝道者たちだけでこの教会が、奉仕がすべて賄えているか、そんなことはありません。奉仕者の皆さんの協力があって、奉仕があってこそ、礼拝が、祈祷会が立て上げられ、守られています。奉仕なしには、この教会は前進していくことはできません。奉仕者が必要なのです。そしてこの福音宣教の働きも、使徒たちだけが熱心に働いたのではありません。イエス様を信じ救われた多くのクリスチャンたちによって、福音宣教は世界へと広がっていきました。その福音の立役者たちは、ある書物には、それはイエス様を信じた旅人であり、そして、行商人であった、そういった人たちが行く先々で福音を広げたことによって、使徒たちよりも多く、そのことによって福音が広げられていった。そしてそれだけではない、迫害を受けてエルサレムに留まることができなかったそのクリスチャンが、逃げた先で、黙っていたのではない、逃げた先で迫害を経験しました、辛いことを経験しました、その故郷から離れていきました、その逃げた先で福音を語った、その場所で福音が広げられ、教会が作られていった、そのように福音が広げられていったのだと、そのクリスチャンたちによって福音が広げられていったということが書かれていました。奉仕者が与えられるように、日本の国にはリバイバルのためには働き人が必要なんです。教会に奉仕者が与えられ、献身者が続々と起こされていきますように、働き人が与えられるように、今晩神様に熱心に祈り求めてまいりましょう。アメン。3つ目の祈りの課題、それはリバイバルのために祈りましょう。リバイバルのために祈りたいと思います。 最初に IAA では何度も言われた言葉があるということをお話ししました。それは宣教師の墓場であるということが言われましたけれども、もっと多く語られた言葉がありました。それは日本のリバイバルという言葉です。日本のリバイバルが起こるようにと何度も何度も多くの先生方がそのことを語ってくださいました。そしてアジアにインパクトをというその IAA というタイトルでありますけれども、その日本にリバイバルが与えられるように、アジアのインパクトのためには日本のリバイバルが必要なのだと、そのことのために多くの海外の方々が集められて日本のために祈ってくださいました。日本には大正のリバイバルが起こり、そしてその十数年後に昭和のリバイバルが起こりました。その昭和のリバイバルから95年間リバイバルは起きていないと、そういうふうに語られたのです。そして IAA には沖縄から白い家の教会の方々が奉仕のために、たくさんの奉仕者が沖縄から淀橋教会に集い奉仕をし迎えてくださいました。そして海外の方々が日本のリバイバルのために祈りましょうと言ったならば、その海外から集められた方々が大きく声を上げて日本のリバイバルのために祈ってくださいました。熱心に祈ってくださいました。私はその祈りを聞きながら、この祈りを自分たちの祈りとせず外国人の人たちに任せておいていいのかと、そういった思いをいただいたのです。この人たちが、外国の方々が祈っている祈りは自分たちの祈りの課題なんだ、自分たちの祈りをしなくてはと、そのように思わされてその集会から帰ってきました。私たちは恵まれた教会に導かれています。だからこそ大和カルバリーチャペルと私たちがリバイバルに用いられるように祈っていきたいと思います。私たちの祈りに覚えているその一人一人がに福音が伝えられ救われていきますように、救いの御業がなされるように、日本にリバイバルがなされるように、今晩も神様に熱心に祈りを捧げてまいりましょう。この街道が神に熱心に祈りが捧げられる、そんな場所となりますように、私たちにも祈りの言葉と思いが与えられますように、今晩も祈り求めてまいりたいと思います。そのような祈りの思いをいただきたい方はご一緒にアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りいたします。愛する恵み深い天のお父様、今日御言葉を通して学ぶことができたことをありがとうございます。どうぞ今私に教会で熱心に神に祈る、その祈りの思いを与えてください。信仰を与えてください。上かわきを与えてください。 IAA で多くの海外の人たちが熱く日本のために祈った祈りが私たちの祈りとなりますように、どうぞ導いてください。この大和カルバリチャペルは本当に祝福されています。恵まれています。だからこそ熱心な祈りを持ってこのシーズンを共に歩むことができますように、どうぞ導いてください。これからの時間も主よ、祈りの油注ぎを与えてくださいますように導いてください。イエス様によってお祈りします。アメン。